はい、おはようございます。キムシマツオトンデジムシの声。ただいま、千住新橋を越えて、あ、他弁がある。くそ、他弁食いたいな。荒川沿いを、の、 あの高速道路の下をのろのろと走っております。今日はちょっとあの亀山ダムに釣りに行く約束をしていて、今向かっている途中なんですけど、時間の方が、今8時半。昨日と、大宮の鳥の市、お鳥様がありまして、で、昨日撤収日で、撤収で帰ってきたのが3時過ぎだったんですけど、まあその前の日が、は寝れたのか、まだその前の前の日が寝ずに、熊手売り その仕込みの方行ってしまいまして、まあそんなこんなで、やや睡眠不足だったところに、で、3時に帰ってきたと。で、今日これからその亀山で、その後次の日牛久沼なんですよね。で、家に帰らないんで2日分っていうか、その2種類分っていうか、まあ、今回牛久沼の大会は12月の部は、もうトップで厳しいと、それをわざわざ、知るためにだけに、お金を払って、お金払ってというのは高いんですよ。最後大会のエントリー費も高くて、やるのも意味があると思ってたんですけど、まあ釣りのあの方で本当になんかこう節目節目でこうスパッとこういいアドバイスをくださる、ラッキークラフトの鈴木光雄、大先生にこの前あの鈴木さんを囲う晩御飯会の時にね、お前もうアーム投げろって言われたのかな、多分クランクを引けとは言われてないから、それでちょっともうあのなんだかパッとこう目を覚まされたというか、一応もちろんトップウォーターも持っていきますし、クランクベイトも持っていきますし、ミノーも持っていきます。で、ワームと、あとスピナーベイトと、スピナーベイトがちょっとやテンパって探してて見つからなくてちょっとヘコミングなんですけど、まあその光雄さんのトネタツスプラッシュ、トネタツスピナーベイトが ありますから、まあいいんですけど、まあまあ要はワームこれだけっていうんじゃなくて、トップからもうワームまで全部含めた、オールレンジの釣りで、12月の大会玉屋牛久沼玉屋オープントーナメントクラシック戦というのに行くつもりなんですけど、まあそれの準備がね、要はスピニングが増えるわけですよね。まあ1本しかないんですけど、ワームのスピニング、シマノの、ファイナルディメンションアンリミテッド 274M っていう、まあまああの庶民が使うにはね、程よい値段ではない竿ですね、めっちゃ高いやつなんですけど、もう十何年ぶりにワームの竿を買ったんですけど、ワームの竿っていうかスピングロッドで、はっきり言ってワーム専用だと思わないでいけるから買ったんですけど、多分ミノーもいけますし、クランク キングも小さめだったら多分いけると思います。要はワームもいけるのに巻物もいけるっていう、その不思議な勝手な判断ですけど、多分作った人が、奥田学という、人で、この前あのルアーマガさんの、雑誌で毎年やられてる陸王っていう、ね、企画の、で、おかっぱりで、まず、タイマン勝負があって、で、その勝ち、4戦やった、勝ち残った方の人やって、決勝戦をやるっていうので、奥田さんが決勝に残り、第1戦目は確かね、なんだっけ、あれ、伊予部健一？伊予部健、健さんなんですかね。伊予健、通称伊予健と言われる人で、トップウォーターの人で言うと、でも、割と参考になるタイプの人で、伊予健さんは、巻物、フロッグ系の、そういうハードベイトも大好きな、愛知県のバスプロなんですけど、まあ、今年からかな、去年からかな、アメリカの大会に出られていて、まあ、そういう人なんですけど、まあね、その人が今ジャッカルで、カエルを作ってフロッグを作ってまして、まあ誰がどっから見てもとあるメーカーのやつだろうっていう、何ちょっと近いんですけど、ただデプスさんの、フロッグ、これは木村健太さん、キムケンと呼ばれる、キムケン、イオケン、スカケン、ちょっといい羨ましいですね。有名な人それ系多いですね。木村健太さん、キムケンのフロッグがちょっとあまりにも DVD を見たら良くて、やっぱりいろいろ出たの 見たんですけど、あんまりどうでもいいっちゃどうでもいいっていうフロッグがねと思ってしまうようなものが多かったんですよね、自分の求めるものでも。キムケンさんのキムケンさんのフロッグの使い方自体がもうめちゃくちゃこう理にかなってるというか、ブラッキングな感じなんで、そういう意味ではそういうのがもうあってというか、動かし方見てめっちゃ欲しくなったんだけど売ってないっていう。まあで、伊予健さん、まあ知らない方にも名前完全にはややこしいと思いますけど、伊予健さんのフロッグもそういう意味では、フロッグ好きでね、フロッグ使いとしてやってる、人がわざわざ、その今まで多分使ってきたフロッグがあって、多分スナップルとかだと思うんですけど、まあそういうのをベースで、でもここをこうしたらもっと楽にこういうやり方ができるみたいなんだと思うんですよね。っていう意味では、まあまあ、ゲスな話じゃないですけど、僕みたいな人間はそういうの楽だし勉強になるから頑張って早く出してほしいなって思うんですけど、多分フロッグブームは来年そんなにはもう来ないと思いますから、正直ね、ブームものは気に入りさえすれば、自分のリズムに合いさえすれば、僕の場合は続けたもん勝ちだと思います。大体日本の釣りの業界って流行ってすぐ次の年も売れなくなってみたいなのをやたら繰り返すんですけど、あれは商売上の問題であって、 お客さん的にはね、お、すごい、スケボーが2つも捨ててある。それを、よし、いいとして取るとすれば、ちょっと投資がいりますけど、その流行った時にね、まあ、マネコメーカーがいっぱい物を出すわけですよね。で、ところが、まあ、その中でもう、残念ながら真似したやつか、それとも筋が通ってるのかわかんないですけど、いいやつが出てくるわけです。もしくは、まあ、オリジナルのものが大体勝ち残ること。SGK とかなんてもう完全にジョインテッドクローのね、一人勝ちになりましたしね。一人勝ちっていうと、なんか、いや、あれですけど、まあ、パクられたけど、結局はオリジナルに戻ったってことですよね。あれを超えることができなかったっていうことですよね。で、会社も別に、さっとやって、さっと終わるために、開発、そんなかけてないはずですから、引いちゃうわけで、それはもうね、骨身削って作った人間は別に引かないわけですから、それに、進化するんですよね、オリジナルって。ものは別に改造してないんですよ。そのもの自体に含まれてる要素が、あると、釣り人の方が進化させていけることができるんだと思うんですよね。で、まあ、うちの海馬とかもそうなってほしいと思うんですけど、で、まあまあまあ、そういうのが、そういうフロックの好きなイオケンさんと、その、ロボ奥田って言われる、割とその人も強い釣りをされる、あんまり僕知らないんですけど、雑誌とかでたまに名前を聞くぐらいなんですけど、の対決が、その、なんていうんですかね、予選というかあって、で、まあすごい、割と、大きい魚の取り合いで、多分50グラム両方とも1本ずつ取って、他もなんか釣って、結局まあ奥田さんっていう人が勝って、確か僅差だったと思うんですよね。一番最後に大きいの釣ったか入れ替えたかで勝ったと思うんですけど、で、そうだそうだ、なんか、入りたい場所にユーケンさんがいて、場所ずらして違うところで最後15分みたいなところで確かでかい魚1本かけて逆転だったと思うんですけど、それでまあその奥田さんですよね、1戦目もあんで、そのリック王っていう大会が竿1本ルールなんですよね。折れたらまたっていう、あ、別の竿だからこれ
折れたら竿は変えていいっていう。
で、その竿一本ルールで、みんないろいろ苦しむわけですけども、割とまあバーサタイルな竿を選ばれるわけですね。方向性を決めたバーサタイルですね。赤羽さんとかだと、普段使うヘビーなやつよりは一歩下げた、なんて言うんだろう。フリップ、フィンスティック。ピッチン用打っていく、テキサスとか軽めのものまで全部打っていける竿を選ばれたりしてましたね。それでまあ逆にやっぱり普段よりもパワーが減るっていうことでなんか苦戦していたりしたけど、普段通りのやつを使うと他の釣りが全くできないっていうことでとかっていう、その一本の悩みみたいなのが結構あられて、あとはね、今トッププロって言うんですかね、その JB トップ50みたいな出てられる青木くんとか青木さんとかは多分ベイトフィネスっていうやつですね。ベイトだけどなんかめちゃちっちゃいラバーデューとかを使うみたいな、めちゃちっちゃいでめちゃ軽いやつか、ノーシンカーとか確か。そんなんで奥田さんはその差を選んだんですよ。 274M、 274、 2はよくわかんないですけど、 74M は7フィート4インチミディアムっていうやつなんですけど、まあ正直ミディアム言うてるけど、僕釣り27、7フィート4インチでミディアムだったらこれうまくいけば、まあまあ万能竿というか海で行けんなと思って触りに行ったんですよね、近所に。なら思いのほか柔らかくて、一番で その大会ではね、スピナーベイト、結構重めのスピナーベイトからワームまで使われていて、僕ちょっとどっちか分かんなくて、どういう竿か、割とこうしなやかみたいなの書いてあったんですけど、本当に先っちょ結構入るんですよね。で、正直シーバスロットの感想で印象で言うと L クラスですね。パッドはあるけど、全体的な感じは L ですね。ライトアクション、重さ 21g までですから、やっぱ ML とかでシバスロット ML とかで多分28とかまでいくと思うんですね。重さ M っていう表記あんま見ないですけど、僕もやっぱ M とか ML とか分かんないけど、 ML と思って使ってるやつが 30g までで、 M クラスっていうか、まあ、ちょっと長い9フィート台は 40g まで投げられる竿をシバスでは使ってるんですけど、まあ、そういう意味ではだからライトクラスだなとは思ったんですけど、バットはちゃんとあって、で、まあ、要は対琵琶湖のね60アップも取れますねみたいな歌い文句だったから、まあまあ7フィート台でそういうガチンコ竿というか、そういうのはシーバスの方でもなくて、っていうかスピニングロッドいっぱい持ってるんですけど、海用のやつはもうほぼ全て巻物用だから、ワーム系のフッキングかなり気に食わないんですよね。ほとんどやんないんですけど、年に 1、2回そのスモールマウスらしき魚を釣るためにとある場所に行くんですけど、その時にプラグとワーム両方投げて飛距離も必要で、まあ感度も必要でみたいなのがあって、で結局僕はワームで釣ったんですけど、その時もちょっとなんか景品で当たった硬いワームロッドを持って行ってて結構いけて、その次の時に調子乗ってシーバス用の竿を持ってったら、やっぱなんか物に引っ掛けた時にもう入りすぎるんですよね、ぐんぐんぐんぐん引っ掛かって、でまあやっぱワームの竿ってそういう専用性のあれあんだなと思って、もうストレスかかんだなと思って、やっぱそういうのもありので、じゃあお前ワームロッドそれ持ってるやんけって言われるんですけど、全くまあ自分で買ったやつじゃないんで好みではないんですよね。悪い竿じゃないと思うんですけど、グリップ周りがちょっといなたかったりとかして、まあまあちょっと気分乗らないかなみたいなので、結局いろいろ使える用途を見つけれたんで 27M、4M を入手してしまったわけですけども、最初の印象が柔らかかったんですよ。で買うって決めてもう一回触りに行った時の印象は強くなってたんですよね。なんていうか、柔らかい柔らかい、強い強い強い、 M だから強い強い、結構強くてしなやかだと使いやすいかもみたいなんで行って、パッと触ったらね柔らかくて、で説明を見直したらワームを割と中層で使うのがまず一つ目のメインだったみたいで、そういう意味でワームの損したら硬いかみたいな感じで、その気づいた後にね、なんだっけ、メールが来てしまった。なんだっけ。あ、竿で。うん。あ、そうそうそうそう。えらかいなって今度印象持って帰って今度触りに行ったら、まあまあなんか芯があるなみたいな、芯というか竿に芯があるっていうとなんか印象悪い、なんかね硬い、すぐそのためが効かないみたいな印象ですけど、その何て言うの、腰があるっていうんですかね、その筋が通ってる竿というか、そんな印象を受けましたね。全然車動かないですね。まあまあそんなんでね、 あの結局2回目触った時点で結構お気に入りモードに入っていきまして、あとは気に入った理由の一つが、グリップがバリバリ、あのリアのグリップがバリバリ短いっていうね、ファイナルディメンションシリーズってちょこちょこというか、まあ、別に他には1本しか持ってないですけど、クランクの6フィート10インチの M クラスのクランクロッドをトップで使ってるんですけど、それもグリップがまあまあ短くて、でもあの自分が好きなグリップの長さっていうのはほぼ見つかっていてぴったりなんですよね。もう誰がどうやってどこで作ったのかもう知らないですけど、あの完璧っていう、なぜならあの僕が長い竿に、を好きになっていくきっかけになったスキートリースっていう人の竿があって、まあ、1万3000円ぐらいで買えるんで、仲間冗談でというかね、勉強で、買える用の竿と、クランクウェイト用の竿を買ったら、クランクウェイト用の竿が結構当たりで魚は釣ってるんですけど、ちょい気だるい目のグラスロッドみたいなので、まああかんな、めちゃ上は渋滞、下もトロトロ、でも、まあ、もう高速乗ってた、高速の渋滞ムカつきますからね、下の方がまだ動いてる気がする。そんでそのスキートの竿ね、気に入ったんですけど、結局もう今は使ってないんですけど、安い竿だからこれはもう別に改造してもいいやと思って、7フィートの竿の、グリップ詰めたんですよね、ぶった切って。でそしバランス絶対悪くなるとかって言われたんですけど、それが案外あのいけて、割と7フィートなのにグリップえらい短いやんけみたいな。で使ってたんですけど、まあ、結局最終的に嫌になった理由はあのガイドのせいなのかな、分かんないんですけど、マジで飛ばないんですよルアーが。まあ他のロッドに持ち替えて、次そのサーに持ち替えたらもう本当に投射比80% ぐらい落ちる、あ、80% ぐらいになるのかな、70-80% になっちゃうぐらい、なんか僕としてはなんか多分ガイドのせいだと思うんですけど、飛ばないんですよ、意味が分かんなくて、もうしょうがない。なんかそれをわざわざガイド変えてとかっていうのは、まあ暇になったりとかね、暇になることは僕ないですけど、なんか思うことがあったらやるかもしれないですけど、とりあえずまあ他のそれにがきっかけで7フィート前後の差をいけるって思ったのが始まってしまったんで、急にそういうのでこう面白そうなのを探した結果が6点だったんですけど、まあもうギリでね、6点 M よくその頃は M はまだ残ってるんですけど、6点シリーズ今ちょっともう買いにくい状態に突入してまして、あのゾンビさんとかからもね、あの欲しいねんって言われた、欲しいねんっていうか、何がいいかなっつって、あのクランク用の竿欲しいっていう話で、あの話した時に ML いいんじゃないとかって言ってたんだけど、長い竿か、やっぱり7フィートぐらいの竿で欲しいのない、いいのないって、長めでって言って、まあまあその6点クランクの ML 進めたんだけど、進めた後に調べたら全くないんですよね、かけらもなくて、ちょっと悪いことしたなというか、まあ急いでないからね、あの出荷とかあったらまたお伝えするんですけど、まあ M はかろうじて残ってたんで変えたんですけど、 ってみて本当に違和感、最初はちょっとだけ感じが変わってて、なんていうかそう、ちょっと先おもり感が、嫌じゃないんだけど先おもり感がある感じがしてたんだけど、今はもうなんかまた気にならなくなったんですけど、なんかその先おもり感なんかわざとこう なんかのあれでやってるっていうのは聞いたことあったんですけど、まあまあその失敗した設計でそうなってんじゃないから多分違和感なくなるんだと思うんですけど、まあ、ちょっとこう変わった味付けがほんの少し入ってるけど、テーパーとかも好きだし、びっくりしたのがグリップの長さで、僕が好きな竿は、あとはまあテーパーのシェイプの竿もでもいくつかあるんですけど、その海の方の竿とかでも、ベイトロッドでも、その好きな竿のグリップの長さっていうのもある程度見えてて、それで、に合わせてスキートのグリップを切ったんですよね。で、6点買ったら、6点のグリップの長さもそれと同じで、本当に同じだったんですよね。で、こう、まあ、なんなんだろうね、人間の体の、日本人の体っていうか、その、どっから出してき、まあ、体感的に多分ああいうのはちゃんとこう、気持ち良さをひたすら、やってあるんだと思うんですけど、要は投げる時の力の、まあ僕も両手で投げてますから入り方と操作する時の邪魔にならなさとの兼ね合いがもう群抜ですよね。でまあ274M に戻るんですけど、今回のこの放送はもうほぼ 274M の話でいくんですけど、めちゃ短くて、普通海用の竿だとまあありえないようなグリップの短さなんですよね。まあ超マイ、なんていうんですかね、円筒メインでギンギンにやるんだったら、やっぱり長い方が有利な点があると思うんですけど、まあテクニカルな竿で、僕も L クラスとして買ってて、初めての場所に持っていくっていうよりは、行って、大体掴めてる場所で、海で使うときにね、それを使ってみようと。普段、短い方の竿で8フィート7インチなんですけど、今、まあ7半まで持ってて、その7フィートの半の竿がグラスロッドなんですけど、そのテーパーのシェイプの島津さんとかも、まあそれのを使うのもそういう感じで、ちょっと慣れてきた場所でね、短い竿の良さっていうのがそのやっぱあるのはあって、やっぱその警戒な感じ、まあ8段で十分警戒なんですけど今は、まあでもそのすごくライこうなんて言うんだろうね、シュッ西根さんには伝わらなかったシュね、シュッとしたこう竿がシャープとかじゃなくて、短さによるその振り抜けの落差とかそういうので、短い竿って7フィート4インチで短い言うてる時点でまあどうかしてるってなんですけど、海だともう完全に海で干潟とか河口だと7フィート4インチは割と短い竿になるんですけど、そういう意味では竿のスタイル的にもグリップエンドが短かろうが、いけっかなみたいなのもあって、西江さんはこれトラウトいけんじゃないかみたいなこと書いてて、僕も要はティップの入り方が結構気持ち綺麗で、で、いいとこまで入ってから、こう、パワーの、その、バットのパワーにつながってくれる感じがあるから、弾かないように作ってる割に、上もいけるんですよね。まあまあ、なんか、かなり意味わかんないんですけど、なんとなくでもやっぱ、上もいけるって理由もどっかに あって、その、弾かない割にちょっとこう最初の方でそのワームを操作したりとかかけたりする 上ではパワー出てくれるみたいなのがあって、まあ見つけて触ってあのちょっとドキりましたね。結構速攻決めたんですよね、要は買うって。まあまあベイトと違ってベイトはいっぱいあるから、あのちょっとどうしようかなって言ってもなんとかなるけど、スピングロッドではパワームとか使うのメインで考えてバスでってもう覚えてないんですよね、買った記憶がないんじゃ。下手したらあの子供の時に買ったスコーピオン以来なんじゃないかっていうぐらいある時期からスピニング買ってないから、バスでは。そういう意味であのなんていうんですかね、気に入ったのが見つかって買わない方がおかしいぐらいの、あの代わりがないから余計に自分に言い訳が効くみたいなので、あのちょっと売り上げをあの予測して買ったら売り上げてなかったんですけど大して売り上げてなくて、あ相当焦るというかへこみましたけど、とあるイベントでね、大した売り上げ出なくて、あのその差を買ってる場合じゃなかったみたいな、あのパンチ、ダブルパンチですよね。売り上げ出なくて、それでまあ普通へこむんですけど、あの出ると思って買い物してるから余計危ないみたいな。だいたいまあ僕いつもそんなことしてるから、あのお店とかにね早く振り込んでくださいみたいな電話を平気ですることに。平気でっていうか、やばい、やばくなっちゃうんですよね。あの、やべえみたいな。食べていけないみたいな。で、まぁ、あ、ちょっと、たまたまね、まだ振り込まれてない店、あったのチェックしてあって、別にそんなせかしてもしょうがないのに、急いでみたいなことを言ったりするんですけど、まあそんなんでちょっと苦労しましたけど、非常に多分僕マッスル類この長さで使うの、逆にだから僕マッスル類シーバスロットでやったりするんですけど、あんまりその本流をやんないんですよね。だから分かんないけど、来年もしチャンスがあって本流とかやることあったらこれでええなと思ってますけどね。あのそういう意味では川の流れの釣りとかはタックル買い直さなくてほぼもう全部カバーできてるんで、あのね、なんか川の釣りの人からしたらお前そっしーはスロットやんけみたいに思われても、なんか割とこうしきたりで嫌がれる可能性はありますけど、一緒ですからね用途がほとんど。まあ、そういう意味では7フィート台のカーボンロッドですごく気に入ったのが見つかったと。8フィート台 もあるし、9フィート台のメインもあるし、そこに、ちょっとこうまた感覚の違う7フィート台 8フィート台の、8フィート台ないんだよな。あー嫌なこと思い出した、また欲しくなっちゃう嫌なこと思い出した。7フィート台9フィート台は、島津さんとこの竿で好きなのがあって、本当は8フィート台に欲しい竿が2つぐらいあるんですけど我慢してるわけで、まあそうやってスピニングの、まあバスの竿に比べたら長い竿で、でも円筒がメインなんですね。円筒のくせに割とある程度のピンスポット狙って行かなくちゃいけないみたいな釣りがメインなんですけど、のやつが結構変なあれで揃えましたね。僕なりにはこう筋を通しているつもりなんですけど、まあそんなんで完全にこれ道が今やばいことになりましたね。やってしまいましたね。あ、でも大丈夫だ、得意の迷子が遠ざけてるよな。落としてるし、あーやっぱ高速微対値動いてないわ、よかった、やった、下の方が動いてた。そうだね、これ喋ってるだもん、運転してますもんね。おお、上高速 全く動いてないですね。この湾岸道路出て高速具合見ながらどこで乗るか決めます。まあそんなんで、めっちゃ竿のインプレみたいなのになりましたけど、今回出てきた竿は、スピニングが、シマのファイナルディメンション 274M 6万ぐらいします、定価が。でファイナルディメンション6点クランク M ML、テーパーのシェイプ巻物 66M、66ML もちょっとき本当はちょっと欲しいんですけど、 ML あんのかな、66で63しかないのかな。ライトルアー作ってて今それ用のベイトのあのフィーリング良さそうなのが来年の物欲の対象になると思うんですけど、まあそれは置いといて、いくつかもねピックアップされてて、まあそれは置いといて、廃盤になってるサーとかも入ってるんで、それは置いといて、あとはまあまあシーバスロットでなんだっけ、ナモト76、カーブスター9フィート、あとはティムコさんのジャンピングジャックゼルっていうところのやつの8793ですね。はい、そういった竿を出していかに、自分が買った買い物が嬉しいかっていう話ばっかりしてみました。途中太ももからの録音機の落下でちょっと一部雑音あったのは、申し訳なかったです。ちょっと話したいところまで全くたどり着かなかったので、続きいこうと思います。聞いてくださってありがとうございました。